もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、48歳です。
48歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
51歳です。
51歳。お子さんは？
16歳の男の子です。
で、今3人で暮らしてるんですね。
いえ、ちょっと家族の事情で、
はい、
私と息子が2人、主人が、お姑さんと暮らしています。
あ、そうですか。そうすると今、はい、16歳の息子さんと2人で暮らしてるんですね。
そうです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい。私と主人とお姑さんの3人の関係のお相談なんですけれども、
はい。
まあ、一筋縄ではない、お姑さんとも20年来の付き合いになります。
はい。
で、4ヶ月前に主人の、大きな病気がちょっと発覚しまして。
はい。大きな病気っていうのは何ですか？
がんですか。
はい、
はい。で、まあ、その時それからずっと4ヶ月前から私が主人のところに行って通いで看病をしている状態です。今もですね。
はい、
はい。で、それでお姑さんと主人は一緒に暮らしているもので、
はい、
お姑さんも私のことを頼りにはしているんですけれども、
はい、
私が必死で看病をするとやきもちがすごいんですね。
はいはいはい。
でも頼りにはしてるのはすごくわかるんです、
うんうんうん、
だけどやきもちがすごくってそれを、うん、いろんな形で私にぶつけてくるんですね。
はいはいはい。で、例えば具体的に言うと、はい、まあ、一つなんか具体的な話っての。
はい、
はい。
もうお姑さんも高齢なもので、
はい、おいくつですか？
81歳です。
81歳。はい。はい、
私に来てとは言うんですけれども、
はい、
私が行ったら主人の食事の準備とか全部お弁当からすべて、
はい、
やるんですね。
はい、
したら私はあなたのようにはできない、おかずが多すぎる、もう朝の6時頃からぐちぐち言われるんですね。
はい、
で、もうあんたのようにはできない、自分ができないことがまあ悔しいんでしょうね。
要するにあなたのようにできないってことは、あなたのようにちゃんとした食事を私ができないという意味ですね。
そうです。
それでそのことを非常に嫌味っていうか、自分の哀れさを訴えながら、
はい、嫉妬心を出してくるわけです。はい、そういう感じで、もきちんと私にはしてほしいので、少しでも主人のことをおろそかにすると怒るんですね。
うんうん、
だけれどきちんとするとやきもちを焼く。で、それで、まあ、20年もの積み重ねで私も爆発してしまいまして、
うん、
まだ看病がちょっと通いで必要なんですけれども、
うん、
頭痛や動悸がしてきて。
頭痛や動悸ってのはあなたの方で、あなたが頭痛や動悸。
私、はい、はいはい、お姑さんのストレスで、
はい、
動悸がしてきて、ちょっともう通えなくなってしまっている状態です。
はい、まあよくわかる話ですね。ちょっと例えは悪いかもしれないけれども、
はい、
家庭内暴力の息子と同じようなもんですよね。食事を作らなければ、
はい、
飯も作らないのかって怒ると、
はいはいはい、
そして食事を作れば子供も食えるかって蹴っ飛ばす。要するに作っても作らなくても不満なんですよね。
そうです。私と主人が仲良くするのがやっぱり自分の孤立してる感じで悔しいわけですね。
うん、なんか それはそうですよね。
はい。
だからといって依存してるわけですから、
はい、
まあ、お姑さん81歳ですから、まあ、非常に孤独とか寂しさには弱いんでしょうけれども、
はい、
お姑さん、さん自身が非常に心の矛盾ですよね、葛藤ですよね。
そうです。で、まあ、主人も病気だからも相手にするなと言っても私の味方はしてくれるんですけれども、もう病気だ発作だと言うんですね。姑さんが文句を言い出すと、だけどもうその場から離れろって私には言うんですけれども、私がどうしてもそれが主人みたいに割り切れなくっ て、だけど主人の看病はまだ続くので主人には尽くしたい、
うん、
私の立ち位置がこの家族の中で分からなくなってしまっていて、で私もちょっともう家を出て行きたくなってしまって、だけども主人がですね、私を 100% 守る自信が私もないとか感じられないんですね。
ご主人に対してご主人の愛情を感じられないということね、
はい、愛はある、ある感謝はしていると思います、まあ、私が一生懸命しているので、
はい、
だけれどもそのお姑さんが 100% 私を守るというのがどうしても感じられなくって、
はい、お姑さんがいる時じゃなくて、
はい、
あなた一人でいる時にも吐き気、動悸、頭痛がするんですか？
あ、いえ、アウトです。お姑さんと
会う。一人でいるときはそれは出ない。
はい。
それで今どうしたらいいでしょうかっていうことね。
はい。
これも大変難しい質問です。
はい。
ものすごい難しい質問。だって、これニッチもサッチもいかないことですから。ね、大変難しい質問なんですけれど、相談なんですけれども、
はい。
今日は幸いスタジオにですね、
はい。
心についてのエッセイストとしておなじみのマズマズライ先生に伺ってみたいと思います。
はい。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、お話伺ってて、
はい。
一つだけどうしても分かんないのが、なんで旦那さんは仕事さんと暮らして別れてるんですか、ご夫婦は。
あ、はい。ちょっと、子供の学校の関係で私が子供とちょっと、学校の近くに住んでまして、
はい、
お姑さんが主人と今暮らしてるという感じです。
その要するにこの問題はもうそこから始まってたような気がするんだよ、今っていうよりも。
あ、そうですね。
そういう形態になってったこと自体に、
はいはい、
それぞれまだ決定的ではなかったものの、
はい、
今抱えた問題の種っていうか、
はい、
スタートがね、
はい、
あると。
そう
です。それで、はい、そこのもっとさらに言えば、おばあちゃんと夫との一つの関係、
はい、
それからさっき未熟もおっしゃったように、
はい、
自分を最終的に守ってくれるかどうかは 100% は信頼できないという夫婦間の不信関係っていうか不信っていうかね、
はいはいはいはい、
それで旦那さん自身、
はい、
ああいう自分のおばあちゃん、お母さんの性格を知っていて、
はい、
かといって、そこから切り離して、その自分の人生を送ることもできない、まあ弱さがあるよね、やっぱり旦那さんにね。
そうですね、親ですから、はい。
それで、すごいね、この言葉が僕すごいさっきから胸を打ったのが、
はい、
病気の旦那さんが、
はい、
あなたと舅のトラブルを見ていて、
はい、
もうお母さんはちょっとおかしいんだから、
はい、
その場から離れろと、
はい、
すごいよねこのリアリティ。その場から離れられなかったのが夫なんだよ。だから苦しいよねきっと。だから彼は、旦那さんは、
はい、
お母さんが心理的にやっぱり捨てられないんだよね。はい、っていうか、お母さんが心理的に自分をつき、食ってしまうことを拒否できないんだよね。
あ、はい、
だからその場からお前は離れろっていうのはなんか、病気なのに苦しいよね、なんかね。だから、僕はもう基本的にどうこうするんじゃなくて、
はい、
家族3人で暮らすべきだと思いますよ。それで、余裕できた分で、お母さんの面倒をみんなで見てあげると。いう形になれば、こういう複雑な、葛藤や思いを抱く必要がないもんね。でも、それぞれがみんな依存が強いから、なんか独特の子供がいるからしょうがないこっちに私たちは暮らす、じゃあ二人でっていう、本当はその依存を隠すためにこういう構造が実は出来上がってただけで、本当の事実と本当の未来に を得るためにね、
はい、
きちっとしたその覚悟と行動ができなかった人たちが、やっぱり、問題を生み出してんだなって気がするんだよね。だから、親子が3人でまた暮らすようになれば、
はい、
問題もかなり解決するだろうし、夫の病気だって、心安くなるから、まあ、
はい、
治るとか治らないは言えないけれどもね、
はいはい、
気持ちは楽になると思うよ。
そこからがやっぱり問題だった。
だってそこがスタートがおかしいから、やっぱり。今、どうこうしたって、喧嘩しても、もう見ない方がいいとかもう言えるし、なんだって言えるけれども、
はい、
それは、何の問題の解決もなんないよね。スタンスが間違ってんのよ。
そうですね。
せっかく、今回の件で、旦那さんとまた、信頼関係ある程度取り戻したわけだから、
はい。そうです、はい。
いいチャンスなんじゃないの？それおばあちゃんとしても、
はい。
え、いなくなっちゃうのってなれば。
そうですね、はい。
うん。やっぱり、こんな態度通せないなってことになっていくし。それで、旦那さんは、厳しいながらも親から自立して、
はい。
心理的に親を捨てていく。そして本当に男になって、お父さんになって、
はい。
そしてその、成長した男としてお母さんを支えるっていう次のプロセスに、進むことができるわけじゃない。うん。その場から離れる俺が残るから、
うん、
そして病気になったじゃ、なんか寂しいよね、やっぱ。
いや、初めて気づきました。そこからが間違いだったという。
その時からすでにこの問題が始まってたんだと思う、僕は。
わかりました。
加藤先生、伺ってみたいなと思います。
ありがとうございます。
は
い、
今、まあ、でも、ゼラリ先生が言われたようにね。
はい。
みんなの依存心が、
はい、
表現されたのがこの構造なんですよ。
そうですね、本当にそう気づかされました。
で今あなたは大きく成長するチャンスなの。
はい。
で逃げたら、これはもう本当にね、あなたね、地獄へ行く道と天国へ行く道の今岐路に立たされてるみたいなもんなんです。真実から逃げようとしたら地獄へ行きます。
はい。
どんなに辛くても真実に立ち向かっていったら天国に行きます。
じゃあもう家を出るとか考えずにこのまま主人に尽くすというのが一番よろしいわけですよね。
ね。それでご主人にも、
はい、
母親からの自立はきちんとしてもらう。
ああ、はい。
で81歳のお母さんはお母さんとして、
はい、
もう要するに幼児ですから。
あ、
81歳って言うけれども年齢は8歳以下ですから、はい、心理的には。
あ、そうなんですね。
だからいい子いい子ってするような感じでね。
あ、
小さな子供がお母さんの手伝いをして、
はい、
食器終わっちゃったらもう困るけれども、
はい、
あなたがするからお母さん困るから、あっち行ってって言ったらもう子供をふてくされるでしょ。うん、何々ちゃん助かってくれるからお母さんありがたいわって言ってればいいわけですよ。
はい。
81歳と思わない。まだ8歳になってないと思いなさい。
わかりました。
いいですか、もう本当に腹を据えて、
はい、
立ち向かってください。
わかりました。本当によくわかりました。本当ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
苦しみは成長へのチャンスです。